ただいまより、主の年2023年11月26日の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。主を讃えよ。日々私たちを担い救われる神を。この神は私たちの神、救いの御業の神、主。死から解き放つ神。賛美歌242番を賛美します。詩編講読、詩編第27編、講読詩編の32ページです。私が上の段を読みますので、皆様は一段下がった箇所と太字の箇所をお読みください。詩編第27編、ダビデの詩、主は私の光、私の救い。主は私の命の砦、苛む者が迫り、私を苦しめるその敵こそ帰って、彼らが私に対して陣を敷いても、私に向かって戦いを挑んできても、 一つのことを主に願い、それだけを求めよう。主を仰ぎ望んで喜びを得、災いの日には必ず主は私を狩り魚に潜ませ、岩の上に立たせ、私は主の幕屋で生贄を捧げ、歓声を上げ、主よ、呼び求める私の声を聞き、主よ、心よ、主はお前に言われる、私の顔を尋ね求めよと。御顔を隠すことなく、怒ることなく、あなたは私の助け、父母は私を見捨てようとも、主よ、あなたの道を示し、貪欲な敵に私を渡さないでください。私は信じます。主を待ち望め、主を待ち望め。ご一緒に、主イエスキリストが私どもにお教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈り。天に増します、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ルカによる福音書第24章36節より53節、新約聖書の161ページになります。ルカによる福音書第24章36節より53節、こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り、私にはそれがある。こう言って、イエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまりまだ信じられず、不思議がっているので、イエスは、ここに何か食べ物があるかと言われた。そこで、焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。イエスは言われた。私について、モーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそ まだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また、罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めて、あなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは、都にとどまっていなさい。イエスは、そこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ、天に上げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて、神を褒めたたえていた。お祈りをいたします。天の父なる神様、この聖日に、あなたが私ども一人一人を、この教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを、心より感謝をいたします。どうぞこの時、私ども心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたを礼拝することができますように。どうぞこの礼拝において、あなたの聖なる皆のご栄光を豊かに表してください。そして、私どもに主を仰ぎ見る力を、信仰をお与えください。どうぞ、あなたの救いのご計画を、あなたの救いの御旨を私どもにさやかにお示しください。どうぞ私どもこの礼拝において、あなたの御旨を確かに受け取って、あなたから使わされていくそれぞれの場所へと派遣されていくことができますように。このことのために、この礼拝に奉仕をします一人一人をあなたが支え強めてください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。どうぞ教会につながります一人一人をあなたが豊かに祝福してください。幼い者から年老いた者まで、今病の中にある者、体調を崩している者、様々な課題や問題を抱えている者、悩み不安の中にある者、それぞれの事情によって、今日この礼拝に共に出席することができない者、一人一人をあなたが支えてください。そして、この礼拝を終えた後に使わされていくそれぞれの場所において、あなたの守りのうちに過ごすことができますように支えてください。今この時、日本中において、世界中において、主の日の礼拝が執り行われます。その礼拝一つ一つをあなたが豊かに祝福してください。また、私どもの教会が置かれております、この地に歩む一人一人を、どうぞあなたが豊かに祝し、あなたの守りのうちに導いてください。また、私どもの教会が置かれております、埼玉上尾キャンパスに建てられている聖学院大学、聖学院緑幼稚園の働きを豊かに祝し、そこに集う一人一人をあなたが導いてください。主よ、この地上において、多くの人々が亡くなっている紛争、戦争、争いが未だに続いています。また、病や災害に苦しんでいる人々がおります。どうぞ、今苦しみ悲しみの中にある一人一人を、あなたの憐れみによって救い出してください。そしてどうぞ、その一人一人に手を差し伸べようとする者たちの上に、 あなたの力が豊かに注がれますように。どうぞ憐れみを持ってこの地上にあなたにある平和を与えてください。これより御言葉に預かろうとしております。語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌298番を賛美します。ご起立ください。 ご着席ください。本日のメッセージは、あなた方に平和があるようにです。あなた方に平和があるように。キリストは今日、この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。あなた方に平和があるように。キリストご自身が霊において私たちの真ん中に立ってくださって、そして語ってくださるんです。あなた方に平和があるように。私たちは知っています。私たちを罪の滅びから救い出してくださるために、キリストが十字架におかかりくださって、死んでくださったということを、私たちは知っています。十字架で死なれたキリストは、死に打ち勝たれて、蘇られたことを、私たちは知っています。死をも打ち破られたキリストは、私たちと一緒にいてくださるということを。だからこそ私たち、日曜日ごとにキリストの復活を祝うために、教会に集い、礼拝を捧げています。でも、日本の教会の多くが普段の礼拝、お葬式みたいな雰囲気で礼拝をしているのではないでしょうか。アドベント、クリスマスを迎えると日本の教会ちょっと元気になっていきます。でもクリスマスの一日が終わるとすぐお葬式みたいな暗い雰囲気の礼拝に戻ってしまうのではないでしょうか。死に勝利されたキリストの復活をお祝いするために教会に集い礼拝を捧げているにもかかわらず、復活をお祝いする喜びが感じられなくなってしまうんです。一体どうしてなんでしょうか。それは見えないからではないでしょうか。復活のキリストは私たちの肉体の目では見えないからです。いや、私たちの心の目でさえ自分たちで作ってしまった枠組みでがんじがらめになってしまっていることがあります。私たちは自分の見たいものしか見ようとしないし、自分の聞きたいことしか聞けないのです。だから、キリストが蘇られているにもかかわらず、暗い気持ちになってしまう。でもそれは、私たちだけではありません。2000年前の弟子たちも同じだったんです。で、今日の聖書はこう語っています。イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた、その時でさえ、彼らは恐れおののき、暴流を見ているのだと思ったって言うんです。イエス様が言われた、あなた方に平和があるようにというこの平和と訳された言葉は、聖書の元々の言葉のギリシャ語ではエイリエネという言葉で、ヘブライ語ではシャロームという言葉にあたる言葉です。ただ単に平和ということだけではなくて、神様からの平安、そして神様が私たちに与えてくださろうとしている祝福を表している言葉です。そんな素晴らしい言葉を イエス様からかけていただいたにもかかわらず、彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思ったって言うんです。そこでイエス様は言われました。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのかと。イエスご自身が彼らの真ん中に立ってくださったその時でさえ、弟子たちは信じられなかったって言うんです。弟子たち、恐れおののいていたんです。亡霊を見ていると思ったからです。弟子たち、うろたえてしまって、疑ってしまったんです。イエス様に直接従っていった弟子たちでさえ、最初、復活を信じることができなかったくらいですから、私たちがその弟子たち以上に信じられるわけはありません。日本の教会の礼拝の多くがどうして普段暗くてお葬式みたいな雰囲気の礼拝になってしまうのか、それは復活がわからないからではないでしょうか。もちろんキリストの復活という言葉は知っているんです。宗教的な教えとしての復活、教理の言葉としての復活は知っています。私たちも礼拝の中で、使徒信条で、三日目に死人のうちより生み返りと、何度も何度も何度も唱えています。事前準備会の中でキリストの復活について学び、そして洗礼を受けます。でも私たち、復活については、昨日起こったことが今日も起こるから明日も起こるというふうな仕方では信じてはいないんですね。昨日、教会の誰それさんが蘇ってさ、今日は教会のあの人が蘇ったんだって、じゃあ自分が死んでも蘇るよねっていうふうな感じで、まあ私たち信じられてはいないと思うんですね。僕の父も夏に亡くなったんですけれども、もしも母から急に電話がかかってきて、ねえ直樹、父さんが蘇って今一緒にいるんだよって言われても、きっと僕は本気にはしないと思うんです。多分皆さんもそうだと思うんですよね。私たち宗教の教えとして、キリスト教の教理として頭で受け入れているかもしれない。でもそれがきっと身近な人に起こったと言われれば、途端に額面通り、言葉通り受け止められなくなると思うんです。もしもそれが本当ならば、見せてくれと、そう言いたくなるんだと思うんです。弟子たちも同じでした。イエス様がよみがえられたというニュースを聞くんです。でも死んだ人がよみがえるだなんて誰も経験してないんです。墓が空っぽだったと言われても、いやいや、それは誰かが先生のご遺体を盗み出したのかもしれない、そう思ったかもしれません。そして先生のご遺体を盗んだ人がやってきて、自分たちも捕まえられてしまうかもしれない、そんなふうに思ったかもしれません。いや、それ以上に自分たちは先生のことを、イエス様のことを裏切って逃げ出してしまったんです。もしも生き返ったとするならば、化けて出てくるんじゃないか、そんなふうに恐ろしくてたまらなかったのかもしれません。だから弟子たちの心の中にはいろいろな感情が湧き出したんです。聖書に書いてあります。恐れ、おののき、 うろたえ、疑い。イエス様が蘇られたというそのことを聞いてでさえ、もっと言うと、蘇られたキリストご自身が彼らの真ん中に立ってくださったその時でさえ、弟子たちの心の中は恐れ、おののき、うろたえ、疑いに支配をされていたって言うんです。俺たち先生のことを捨てて逃げてきちゃったよ。先生本当に生き返って自分たちのところに現れてきたらなんて言うんだろうか。俺たち先生に合わす顔ないよ。イエス様に直接従っていた弟子たちでさえそうだったんです。じゃあその時から2000年経った私たちのところに復活のキリストが今あなたの目の前に目に見える形で現れたら、一体私たちはどうするでしょうか。キリストが再びこの地上に立たれるとき、それは最後の審判のときです。私たち自分の生き方、行い、誰かにかけた言葉、誰かに示した態度、そして誰かに向けた表情、誰かにしてしまった行い、すべて何一つ欠けることなく神様の前に完璧に過ごすことができました、生きることができましたなんて人はきっと一人もいないんだと思うんです。だから今キリストが再臨してもらっては困ってしまう、今この世界が終わってもらっては困ってしまう、そんな思いを抱えて私たち信仰生活を送ってきてはいないでしょうか。だからきっと日本の教会の多くの礼拝が暗くお葬式みたいな雰囲気になってしまうんだと思うんです。この聖書に描かれている弟子たちの姿、恐れ、おののき、うろたえ、疑う、その弟子たちの姿は、そうです。私たちの姿なんです。恐れ、おののき、うろたえ、疑う私たちのありのままの姿が、この聖書の中に描かれていると言ってもいいかもしれません。神様の前に正しく生きることができない、人々の前によく生きることができない、健康の不安がある、経済の心配がある、人間関係うまく築くことができない、私たちの普段の生活の中にもいろいろな恐れ、おののき、うろたえ、疑いがあります。でもそんな私たちに向かって復活のキリストは言ってくださるんです。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのかと。皆さん今日はようこそ聖学園教会の礼拝にいらっしゃいました。恐れ、おののき、うろたえ、疑う、そんな私たちをキリストは今日呼び出してくださって、霊において私たちの真ん中に立ってくださり、あなた方に平和があるようにと語ってくださるのです。そうです、2000年前の弟子たちの真ん中に立たれた時のようにです。 2000年前、恐れ、おののき、うろたえ、疑いに支配されていた弟子たちは、やがて信じる者へと変えられて行きました。イエスご自身が彼らの真ん中に立たれたというのは、ただ弟子たちの輪の中に立ったということだけではありません。むしろ弟子たちが抱えている恐れ、おののき、うろたえ、疑い、そのど真ん中に立ってくださったということです。まさにキリストの十字架がそうです。人々の恐れ、おののき、うろたえ、疑い、罪、滅び、そのすべての真ん中にキリストは十字架にかけられてくださいました。そしてそれだけではない。その死と滅びを打ち破って復活をして弟子たちの真ん中に立ってくださったのです。でも弟子たちはまだまだ恐れ、おののき、うろたえ、疑いの中にあります。それを打ち破る力があるんだ、そのことを証明するためによみがえられたイエス様は弟子たちと一緒にお食事をしてくださいました。それも焼き魚を食べてくださったというんですね。恐れ、おののき、うろたえ、疑う弟子たちと一緒に食事をしてくださった。皆さん、食事っていうのはですね、心許せる人としかできないんですよね。一緒にいて緊張してしまう、一緒にいて不安になるっていう人と一緒に、その人だけで食事をしたいとは思わないんですよね。